力がないから、神頼みかなんかしてですね、なんかそうやってまあごまかしてんだみたいなことを言うんですね、多くの方がそうおっしゃいます。つい最近もですね、なんとなくこう本当に信仰を持っているんだけども、それがこう気恥ずかしくて、聖書を読むときにはなんとなくこうなんかそれが分かんないように、こう誰かが来るとパッとこう聖書を隠しちゃうみたいなですね、ことをですね言うその言葉を聞いたことがあります。私はこれはですね、本当に全くナンセンスですね。信仰を持つというのは、人間がどんなに自分の力であらゆる困難を切り開いて道を開いたとしても到達できないようなさらなる高みへと私たちを導いてくれる、それが信仰である、私はそう強く確信しております。まあ本当にですね、その人は強かろうが弱かろうが、関係ない。確かに、弱い人は信仰を持ちやすいという、信仰に逃れやすいという傾向はもしかしたらあるのかもしれません。そういう現象を見てですね、ああいう人間と同じと思われたくないから、自分は強いと思われたいから、そういう信仰などというものに関わるのはやめようという方はきっといらっしゃるんだろうと思います。しかし強い弱いに関わらず、信仰はその人を強くする。たとえもしとっても弱い人がいたとしても、その人の生きる最大限をその人にもたらしてくれるのが信仰。そして俺は信仰なんかいらねえよと言って信仰を避けて通る人が、ここまでしか行けないところをさらに突き抜けて、より大きな飛躍へと向かわせてくれるのが信仰ですから、俺は強いから信仰なんかいらないんだっていうのは、まあ私から言わせれば大変損をしているな。信仰こそですね、私たちをさらなる高みへと、導いてくれる、ものであって、それ以外のもので、そこまでの到達点に私たちを導いてくれるものはないと私は確信して、今皆さんの前で申し上げたいというふうに思います。なぜなら信仰というのはですね、それは言葉から生じるものなんですけども、聖書の言葉から生じるものなんですけれども、信仰すなわち聖書の言葉は私たちの心を非常に明るくしてくれるからなんですね。で今日はですね、その中の一つを皆さんに、この痛快さたまらないですね、を今日そういう痛快な聖句を皆さんに、提示してあげたいと思うんですが、ペテロ第1の3の8ですね、お読みいたします。愛する者たちよ、この一字を忘れてはならない。これはですね、信仰を持っている人の中でも非常に忘れられる事柄なので、ペテロはですね、ここで肝を銘じるように、絶対にこのことだけは忘れちゃいけませんよと釘を刺したんですね。さてその内容とは、主にあっては一日は千年のようである、千年は一日のようである。これは実に痛快ですね。主にあっては一日は千年のようである、千年は一日のようである。これはですね、非常にちょっと謎々のような、ちょっとこう禅問答みたいな感じの言葉でありますけれども、要するにですね、私たちにとって一日、というのはですね、本当にですね、一日なんですよね。こうまあ人生を振り返って、あ、そういえば70年80年、生きてきたけれども、振り返ってみるとあっという間だったな、ほんの数日で人生は過ぎていったなと思う、その考えに深くですね、そんな風に、振り返る、 ことがあると思います。しかし、まあ、たかだか70年80年の人生ですから、ほんの数日のように駆け抜けていったということを思うことは人間の感覚の中であることなのかもしれません。しかし千年という年月を一日のように過ぎていったなと認識できるっていうのは人間には不可能ですね。第一、人間は千年も生きませんから、せいぜい70、80年をひとまとめにしてほんの数日のようだったなということを人間は述べるだけであって、まあ、旧約聖書の昔の人たちは、聖書の記述によると千年近く生きたのですから、彼らも同じようにそういえば数日のように私のこの900何十年が過ぎていったなと言った人がいるのかもしれません。しかし時が経ってですね、人間はそんなに長生きできなくなってからそういうことを言うことはもうできないわけですよね。しかし神様はそのように、数千年の時の流れをたった一日であるかのように見なすことのできるお方なんだということを絶対に忘れちゃいけませんよと、パウロはここが、ペテロはここで釘を刺しています。また逆も言われているんです。一日は千年のようである。私たち、本当に限りある能力においてですね、千年分の働きを一日でしろって言われたってできっこないんですよね。せいぜい一日どんなに寝ないで頑張ったって、2日分の仕事をこなすのがせいぜいっていうことじゃないでしょうか。あるいは、3日分の仕事をこなすっていうことも、場合によってはあるのかもしれません。寝ないで、24時間、まんじりともしないで、まあ、栄養ドリンクかなんか打ちながらですね、飲みながらやって、せいぜい3日分の働きを1日に込めたということはあるのかもしれません。しかし神様はですね、1日で1000年分の働きを出すことができるっていうんですね。これはもう実に痛快です。でもなんかですね、本当にこう切磋琢磨して人間が努力して何か成し遂げるっていうことをですね、はるかに超えた安心感を、この言葉はこれを信じる人たちにもたらしてくれる、そういう力があるように思います。そのことをですね、本当に強く知ってほしいと思った昔のロシアの文豪がおります。トルストイという人です。この人の実に痛快な童話をですね、ちょっと紹介してみたいと思うんですね。小作人エメリアンというタイトル、小作人エメリアンとカラダイコというですね、お話なんですが、私はトルストイの童話が大好きでですね、この聖句を読んでですね、ふとその童話のことを思い出したんですね。あとですね、日本のおとぎ話の中にもこれに似た話が出てくるんですね。鬼の句という、おとぎ話、これはですね、私がですね、忘れもしない小学校1年の時に初めて読んだ童話がこの鬼の句だったんですね。私はですね、ぼんやり生きてきておりまして、何かあんまり自分の人生薄っぺらに生きてきたもんですから、あんまり思い出っていうものを持たないんですね。ところが生まれて初めて読んだ童話、この鬼六というのはのことだけはくっきりと覚えていて、今でもこれをですね、夢中になって読んだ、その自分の小学校1年生、今私の娘は小学校1年生ですから、あれぐらい小さかったんですが、あの頃読んだこの鬼六という痛快なですね、童話をですね、私は一生きっと忘れないんですね。まずこの鬼六っていうお話を皆さん紹介してみましょうね。これはですね、まずある日本の村がありまして、そこには急流で名の通った川が流れていたんですね。そして、大洪水が起こるとあっという間に、その架けられた橋が流されて、また一からその橋を立て直さなきゃいけない。それでですね、もう本当に村人も嫌になっちゃって、ある橋大工のところに行ってですね、もっとこう流されなくて済むような頑丈な橋を建ててくれないかっ というふうに村人が頼みに来るんですね。それでこうそれをですね、まあ、受けて、まあ、引き受けざるを得なくて、引き受けてですね、川に様子見に行ったんです。そうするとそこにですね、鬼が現れて、もしお前の目玉を俺にくれるんだったら、お前の受注したその仕事を俺が引き受けてやろう。でもまあ、目玉をあげるわけにはいけないので、うんともすんとも言わずに、その場を、まあ、鬼が怖くてですね、その橋、大工はですね、その場を、まあ、逃げ去るんですね。で、引き受けた仕事をなんとか取りかからなきゃ、鬼がいるけど怖いけどどうしようかなと思いながらも、もう一度その、橋の夏の川のところに、川岸にその橋大工人がですねやってくるんですね。そうするとなんと驚くべきことに、その橋の半分がですねもう出来上がってるんです。かなり頑丈な、人間の技とは思えないような、ものすごい頑丈な橋が、架けられていて、半分だけ、川の半分まで、そういう橋ができてたんですね。でもうこれをやったのは誰か、人間技ではないということでですね、あいつだ、あいつの仕業なんだと思ったんですけれども、案の定そこにまた鬼が現れて、さあ半分立てたと、残り半分立ててやるから、目玉をよこせよ、じゃあな、それでですね、また次の日も目玉取られるのはおっかないんですけども、行ってみたらなんと橋が完成していました。そしてそこに鬼がですね嬉しそうに待って、さあ早く目玉よこせって言われましたよね。なんとかこの橋は立てていただきましたけれども、なんとかこの私目玉取られたらもうこの先生きていけないので、なんとか助けてください鬼さんっていうふうにお願いしたらですね、まあ、情報案が出てきたんですね。俺の名前を当てたら、お前の目玉を取るのはやめてやる、一日だけ猶予をやるから俺の名前が何なのかちょっと考えてこい、一言でも間違うと、お前は目玉がないものと思えということでですね、一日だけ猶予が与えられます。そして一日待って、どういう名前なのかな、この鬼の名前はっていうふうにして考えているときにですね、自分の奥さんがまだ小さい赤ちゃんをですね寝かせるときに子守歌を歌うんですね。寝猫寝ろってばや、鬼にも名前はある、寝ろってばや、早寝た子には鬼六が目ん玉持ってやってくる。ああ、その昔から歌われていたこの子守歌にその鬼の名前が隠されていたのかということでですね、この大工はですね切っとして、その鬼が待っていると足のところに行ってですね、お前の名前は鬼六だろうと言ったらですね、鬼は何もしないで静かに、去っていった。そして、その鬼がかけた足はですね、それ以来、決してどんな大水にも流されることなく立っていったというですね、非常に痛快な日本の昔話があるんですけれども、そのコットロスという作ったその小作人エメリアンの空太鼓という童話もですね、また同じような、これ長く非常に長くなるお話ですので、あまり詳細は言いませんけれども、まあ、鬼六と、まあ、原理は同じですよね。本当に人間ができることはわずか、人間にはですねいろんなことができると言ってもたかが知れている、しかし人間を見守るお方がいる、しかもそのお方は一日は千年、千年は一日のようにみなすことのできるお方である。だから安心しなさい、あなたは安心して自分のできる務めを果たしなさい、あなたにはあなたの一日分の務めがある、それさえ忠実にこなしていればあとは神様のお働きにお委ねいたしなさい、そうすればあなたは決して神様から裏切られることはありません、まあ、そういうメッセージが込められた小作人エメリアンと空太鼓という童話があります。 詳細は今言いませんでしたけれども、これぜひ面白い小説ですし、信仰とは何かということを私たちに教えてくれる貴重なセットの人へからのメッセージなんですね。ぜひお読みください。本当にもう一度言いますけれども、信仰とは決して弱いからというのではなくて、どんな弱い人も強い人もさらなる高みへと私たちを押し上げてくれるものだという意識をぜひ